今日の聖書箇所にはラザロ復活事件が記されています。
So today's passage we have the resurrection of Lazarus。
この事件はヨハネの福音書の11章から12章にわたって書かれてあるんですけれども、
So this account is written in John Gospel chapter 11 to 12.
一人の人物についてこれほど長く書かれてあるのは異例です。
So it's a bit rare in the Bible to have such a long passage about a person.
このことからもこの出来事が、まあ、当時の人々にとって極めて大きな出来事であったということがわかります。
So, apparent that even for this account is also very significant for the people of that time.
私は思います。もし私たちがここに語られているメッセージをまっすぐに受け止めていったら、その人の人生は命の希望にあふれて、喜びと感謝にあふれた歩みとなっていくに違いない。そう思うのです。
So for me, if I was there at that time, and I am sure that my life would also be filled with hope, and I will be filled with joy and thanksgiving for the rest of my life.
では早速この事件がどのような事件であったのかについてまず見ていきたいと思います。
Okay, so let's have a deep look into this account.
今パレスチナの地図といいますか、イスラエル共和国の地図をちょっと思い出していただきたいんですけども、シエスの一行はこの時ヨルダン川というのは南北には知っておりますけれども、このヨルダン川の東側、つまり皆さんからこちら側ですね、にあるにありますベタニアというところにおられました。ここはかつてバクテスマのヨハネが洗礼を授けていた場所です。
So let's think about the map of Palestine at that time. So we have the river of Jordan, and to the east is where Jesus was, and at the time at a place called Bethany, and it's also where the John the Baptist was baptizing people.
しかしこのラザロ復活事件が起こったのはややこしいのですけれども、同じ名前のベタニアですけれども、ヨルダン川の反対側ですね、西側で起こったのでした。
But for where this account of the resurrection of Lazarus happened is a bit different. It happened at a place also called Bethany, but it's to the west of the River of Jordan.
このヨルダン川の西側にありますベタニアというところにはマルタとマリアという姉妹、それにおそらく弟であったと思いますけれども、ラザロが住んでいる家がありました。
So in this city to the west of the river of Jordan, Bethany, Martha, Maria, and probably their younger brother were living together.
この3人の兄弟はすでに両親を亡くしていたと思われます。そしてその遺産を引き継いでいたために、まあ、彼らは比較的裕福な生活をしていたようです。
So it's likely that their parents have passed away and they inherit their parents' inheritance and they have somehow way of life.
シエスはこの3人の兄弟たちと非常に親しい関係にありました。ですからこの家はシエスにとって一つの憩いの場、まあ、オアシスのようになっていたのでした。
So the Lord Jesus, has a very close relationship with this family and it's also one of the places that Jesus would go and have a rest. It's kind of an oasis for Jesus.
この時、このラザロが病気にかかってしまいます。それは非常に深刻な病気であったようです。
And at that time, Lazarus was severely ill.
そこでこの二人の姉妹は、シエスのところに使いを出してこう伝えます。これ11章の3節ですが、主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。
And the two sisters sent some person to Jesus and said to him, it's recorded in chapter 11 verse 3 that Lord, the one you love is sick.
二人のこの姉妹はこのように伝えれば、 あえてですね、来てくださいとかですね、大変です、ラザルは死んでしまいそうですなどと言わなくても、イエス様はきっとすぐに駆けつけてくれるに違いない。このように思っていたようです。
So for the two sisters, they didn't say that please come immediately or we have an emergency, Lazarus might die soon. Because they believe that if they just sent the message there, Jesus would immediately come.
この時、主イエスのいたヨルダン川の東側のベタニアから、まあ、西側にあったベタニアまではロバに乗って駆けつければその日のうちに到着できる、そういう距離だったからです。
So from where Jesus was at in the city of Bethany to the other place called Bethany, and if they would ride a donkey, it would be probably 2 days.
ところがなぜか主イエスはなお2日間そこを動きませんでした。
Oh, sorry, so if they ride a donkey, it would be like within a day's trip. But Jesus spent another two days doing nothing. Well, not doing nothing, but waiting.
その間に病気にかかってたラザロは残念なことに結局息絶えて死んでしまったのでした。そして彼は墓に葬られてしまいます。
And within these 2 days, Lazarus died and was buried.
主イエスがこの弟子たちに、さあユダヤ地方に行こう、つまりラザロたちのところに行こうと言い出されたのは、ラザロの帰得の知らせがあってから2日後であったのです。
And then the Lord Jesus said to his disciples that, let's go to Judea.But it was 2 days after the news of Lazarus had come.
誰もがなぜすぐにラザロのところに行かれなかったのだろうかとそう思います。
I think everyone would think that why Jesus didn't immediately go to the place of Lazarus.
そうです。主イエスは神の時、神の栄光のその時を待っておられたのでした。そしてその時がやってきた、そう感じた時、主はようやくこの地を後にしたのでした。
In fact, the Lord Jesus was waiting for the timing of God and where the glory of God would come, and when the time has come, and He would immediately act.
ところがここで一悶着はありました。マタイ、マルタ、マリア、ラザロのいるこのユダヤ地方に行くということを弟子たちが反対したのです。
But there is a trouble at that time, and that is to go to where Martha, Maria, and Lazarus were at the place, and Jesus' disciples actually opposed.
10章8節ですけれども、弟子たちに主イエスはこう言います。
And his disciples said to Jesus,
先生、このついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちの刑にしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。イエス様が今言ったら、まあ、殺されてしまう、やめときましょう。弟子たちはこう言いたかったわけです。
So it's recorded in verse 8 that but Rabbi, a short while ago the Jews tried to stone you and yet you are going back there. So they meant that if Jesus go back there, they might be killed.
その時、主イエスはちょっと少々謎めいたことを語られます。9節、10節ですけども、昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし、夜歩けばつまずきます。その人のうちに、
At this, Jesus replied to his disciples with somehow a bit difficult to understand a reply. And in verse 9 and 10, Jesus said that, Are there not 12 hours of daylight? The man who walks by day will not stumble, for he sees by this world's light. It is when he walks by night that he stumbles, for he has no light.
調べてみますと、古代イスラエルの人たちは文明の発達した現代に生きている、そういう私たちよりも光は人間の命に直結している、 そういう感覚を強く持っていたようです。
So if we investigate this background, so at the ancient Israel, compared to us nowadays, they believe that the light is tightly connected to a human being's life.
この古代イスラエルの人たちのこの感覚のことを覚えながら、この主イエスの御言葉を読み直してみますと、これは次のような内容であることがわかります。
So we, if we have this understanding of the ancient Israelites in our mind, and we reread what Jesus said here, then we might understand what he wants to say.
そこに行くと危険が待っている。そのように思っていても、もし光のうちの昼間の道を行くならば、何も心配することはありません。しかしその逆に自分では大丈夫だと思っていても、その道に光がなければ、それはちょうど夜道を行くのに似て、実に危うい歩みなのです。
So the, Jesus meant that the place that we are going and is dangerous, but if we go there when the light is shining, then we'll be fine. However, if we think that we'll be fine and we go somewhere, but there is actually no light there.That is actually just like walking in the darkness, and it could be very dangerous.
どうでしょうか。私たちは何かの行動を始めるときに、自分が思い立ったとき、あるいは自分の中に湧き上がってきた衝動、そういったもので行動をし始めるということは多いのではないでしょうか。
What do you think? Just like what we might do.Often that we have something in our mind and then we would act on them. But this is just something that is in our mind that urges us to move.
しかし主イエスキリストはここで強く進めていますのは、イエスキリストが共におられるその光の時を祈りながら、その時を静かに見極めて、そしてその神様が備えたその時という時に自分を従わせていく、このような歩みこそ確かな歩みであるのだということをここで教えられているのです。
But what the Lord Jesus Christ was teaching here is that he is with them, with the disciples, and they need to pray that that light be there, and if they understandThe timing of God in their quietness, and that God has prepared everything, and if they would follow Jesus at that time, then it would be fine for them.
この後、主イエスは弟子たちにご自分の口からラザロが死んでしまったと伝えます。
And after this, Jesus spoke to his disciples from his own mouth that Lazarus is dead.
ではそのラザロが死んでしまったというこの厳しい現実を伝えられた弟子たちはそれをどのように受け止めていったんでしょうか。
So when the disciples knew or understood the fact that Lazarus is dead, and what do they think?
聖書はここで弟子たちが三者三様の受け止め方を知っていったということを伝えています。
So the Bible, records the reactions of a few different people.
まず多くの弟子たちは、はじめこのように考えていたのです。ラザロはきっと眠っているに違いない。そうならそのうち起きるでしょう。実にのんきな感じです。
So some people said that, well, if Lazarus was only sleeping, then he would wake up naturally.
しかし眠っているのではなく、ラザロは死んだのですと主イエスキリストからはっきり伝えられると、彼らは今度は一気に絶望的な気持ちになっていったのでした。
However, when Jesus told them bluntly that Lazarus was not sleeping but dead, they must have felt desperate.
この時弟子のトマスはこう言い出します。私たちも行って死のうではないか。
And at that time, the disciple Thomas replied that, "Okay, let us also go, that we may die with him."
トマスはこう思ったんです。ラザロは死んだ。 イエス様もこの後ユダヤ地方に行けばきっと殺されるに違いない。そうだ、イエス様は死を覚悟しているのだ。そうならば我々も行って一緒に死のうではないか。
So what Thomas was thinking is that Lazarus is dead and Jesus is going to Judea and he will likely be killed. So if we go with Jesus and then we are likely to be killed as well.
昔の日本の侍というのは死ぬことが生きる目的みたいに考えたんですね。
Just a bit like the samurais of ancient Japan, that they are proud to die for something.
それは一見勇ましくて、一見勇気のある人間のように感じさせますけども、こういう発言に私たちが万が一共感していきますと、それはとても危険な方向に進んでいくのではないでしょうか。
It looks very encouraging, or they seem to be very brave. But if we take the same actions as them, then we are likely heading to something dangerous.
今、トマスは絶望感に引きずり込まれそうになっておりました。絶望感がまたより深い絶望感を生み、ついにはみんなで死のうと言い出すに至ったのです。
So it seems that Thomas was in deep desperation and he felt very hopeless about the situation and eventually said that we may die with him.
今思い出しますと、この私も若い頃、教会に初めて来た頃ですね。どこかこのトマスのような思いを持っていたように記憶しています。そういう暗い若者であったような気がしてなりません。
So for me, when I was young and when I went to church for the first time, I also remember that I had similar feelings as Thomas, that I was very desperate and hopeless.
しかし今は幸いなことに全くそのような発想が出てきません。なぜ大きく変わったのかと言いますと、そうです。聖書に記されている神様のメッセージがそのような、まあ、人が絶望に向かってしまう、そういう心を私から締め出してしまったからですね。
And for now, like in my life, it's very difficult for me to think about the desperation I had at that time. And the reason for this is because of the words from God recorded in the Bible has really changed me from hopelessness to joy.
真の希望を生み出すその光を信じていくのか、あるいはトマスのように自分の中から湧き上がってくる絶望感に引きずり込まれて生きる力を失っていくのか、人は大きく分けてそのどちらかになっていくんだと思います。
So whether we have real hope and we trust in the light and we live our life, or we become something like Thomas, that we only feel hopelessness, this might be something that we have to choose in our lives.
Thomas と対照的だったのはラザロの姉のマルタでした。
And in contrast to Thomas is Lazarus' sister Martha.
ここでマルタの受け止め方について聖書は詳しく伝えているんですけれども、そこを注意深く読んでいきますと、彼女はトマスのように人は死んだら終わり、そういう絶望的な人生観を心の内に持ちながら生きている、そういう人ではありませんでした。
So how Martha responded to the situation, the Bible recorded in detail. And if we read it carefully, and Martha is different from Thomas, and she didn't think that the death is the end of life.
彼女の受け止め方を見ていきますと、何か嬉しくなってまいります。
So if we look at her response to the situation, and we would feel are probably happy or joyous about that.
そしてこの人のように生きていけばよいのだ、そういう思いになってまいります。
And we might want to live just like she did.
ヒュースを迎えに出たマルタはまず自分の心の内にあるその悲しみといいましょうか、無念さをまっすぐに主にお伝えします。
So Martha went to welcome Jesus and she just expressed her sadness or regrets straightforward to Jesus.
もしイエス様あなたがいてくださったならこんなことにならなかったでしょう。彼女はこう言っていますが、絶望していたのではありませんでした。
She said to Jesus that, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But she was not hopeless.
このマタイの言葉に彼女のその時の無念な思いがよく表れていると思います。
And from this word, we could see her sadness.
愛するラザロとはもっともっと長く一緒に生きて、もっと一緒に年を取って、もっともっとこの地上で一緒に熟していきたかった。彼女はそういう、まあ、無念さがイエス様の顔を見たときに溢れ出たんだと思います。
So Martha, she really wanted to spend a longer time with her brother Lazarus, to grow old and to live life longer together. So when she met Jesus at that time, her sadness and the regrets all came up immediately.
このマルタの姿から私たちが教えられるのではないでしょうか。御国への希望を持って生きているということは、決して豊かな人間性を押し殺して悲しみを信仰的な、まあ、理屈で押し込んでいくということでは決してないわけです。
So if we look at the situation of Martha, and we would know that the hope for heaven is not something that will kill the humanness in us, that will not suppress our sadness within the religious theories.
確かに人は死に対して無力ですけれども、しかしマルタと主イエスキリストのやりとりはこれだけで終わっているのではないのです。この先のやりとりこそ注目すべきだと思います。
So yes, we are powerless in face of death, but the interaction between Martha and the Lord Jesus it does not end here.
マルタは24節で主イエスにこう言っております。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることを知っています。
So Martha said in verse 24 that I know he will rise again in the resurrection at the last day.
つまりマルタはですね、ラザロは死んでしまったのですけれども、ラザロも自分も終わりの日にはよみがえることができます、その知識は私は持っています、こういうのでした。
So Martha was saying that Lazarus is dead, him and also myself, we will all die, but we will all be raised at the last day.
しかしです、主イエスはここでマルタに死んだ後のよみがえの約束を知っている、そういう信仰からもう一歩先の信仰へと導いておられたのです。
But the Lord Jesus wanted to lead Martha from the understanding that there will be resurrection at the last day further to deepen her understanding.
あとでゆっくり25節、26節を読んでいただきたいと思いますけれども、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。
So let's look at verse 25 and 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?
ここで主イエスキリストはマルタにこう言ってるわけです。天国に行った時によみがえることを知っているということではなくて、よみがえの命を今すでにいただいているということをあなたは信じていますか？そう聞いているわけです。
So the Lord Jesus Christ is asking Martha that it's not that we would be resurrected and then be in heaven, but now if you believe, your resurrected life will start from this time.
この場合の信じると言いますのは、そう思うとかそういうことではなくてですね、全く信頼をしておりますかという意味です。
So here, believe it also means that whether Martha trusts in Jesus' word.
弟子のマルタも、この弟子のトマスも、このマルタも、この後出てきますマリアも、皆愛する者の死という現実の前に大きな衝撃を受けていました。
So for the disciple Thomas, Martha, and also Maria, they were all shocked because someone they loved died.
そうです。愛する者が死んでしまったというとき、私たちは人の弱さということを思い知っていきます。
So for us, it's the same that someone that we love died. Because of this, we would know the weakness of human beings.
では、死に対して無力な私たちは、その無力なゆえに、ただ不幸なのでしょうか。地上の命に限りがある。これは私たちの不幸の源なんでしょうか。
But in face of death, that we have powerlessness, and does this only lead to a misfortune? And because that our lives on earth is limited, so we are destined to fall into misfortune.
私はそう思いません。地上の命に限りがあることも、私たちがその死に対して無力であるということも、全然不幸ではない。そう確信しています。むしろその無力感は宝だと申し上げたいのです。
But for me, I don't think this. Although we have limited life on this earth and we are powerless against death,But this is not misfortune. Rather, this is actually a blessing because of the powerlessness that we feel.
と言いますのは、その死への無力感があるからこそ、人は救いを求め、そしてイエス・キリストとの出会いへと導かれていくのです。
So, just because of the powerlessness that we feel in face of death, and then we would look for salvation, and we might encounter Jesus Christ.
そこで人は救い主イエス・キリストと出会い、死への勝利の喜びが土台となった本当の希望が与えられてまいります。そしてそこで人は地上を生きる意味、生き抜く意味を見出していきます。
Because we could encounter the Savior and we have the victory over death as the base for our joy and we could have real hope. And because of this, that we have the meaning to live on this earth and we also have the meaning to survive and also to endure in this life.
無力であるからこそ私たちキリスト者もマルタのように信仰から信仰へと導かれてまいります。ですから無力感は実は宝なのです。
Yes, because we have this powerlessness that that for Christians and we could be like Martha to deepen our faith
ですから無力感のない方は、まあ、知らずのうちにですね、その宝をどこかに置き忘れてしまうでしょう。それは実に残念なことです。
So powerlessness is actually a treasure, a blessing for us. And for those who don't feel that they are powerless, they actually don't know where they have put this blessing. And this is a pity for them.
この時のマルタはの答えはこうでした。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。
And then, Martha replied, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world."
今日からの一日一日、私たちもこのマルタのように答えながら、その希望に包まれて、喜びを持って生き抜いていきたいと思います。
So from today, I pray that we would also be able to have the hope that Martha has in her heart and to live our daily life.